ゴミの現状と課題、そして取り組み。秦野市のゴミ処理能力と排出量。平成25年1月31日からクリーンセンター200トン炉が稼働しました。現在伊勢原清掃工場の90トン炉と合わせて本市のゴミを処理しています。クリーンセンターが稼働したことで、ゴミ処理能力に余裕ができたように見えますが、90トン炉の耐用年数を考えると、必ずしも余裕があるとは言えません。ゴミの減量は重要な課題です。平成26年度の状況。ゴミ排出量、42,464トン。計画目標値、38,632トン。計画目標を超える量、3,832トン。折れ線グラフは本市のゴミ排出量と計画目標値、棒グラフは処理施設の能力を示しています。ゴミ排出量はほぼ横ばいですが、平成26年度の計画目標に対して3,832トンもゴミの減量が達成できていない状況です。秦野市のゴミ処理能力を棒グラフ、排出量と計画目標を折れ線グラフで示した複合グラフがあります。処理能力は平成21年度から平成23年度までは180トン炉と90トン炉を合わせておよそ45,000トン。平成24年度から平成26年度まではクリーンセンター200トン炉と90トン炉を合わせておよそ49,000トンになりました。ゴミ排出量はほぼ横ばいで、計画目標を達成していません。グラフ終わり。分別で秦野を守るヒーロー、ワケルンジャーの写真があり、排出量には資源物として回収されたものは含まれていません。つまり、資源物となるものが多ければ多いだけゴミは減るのです。では、本市の資源物回収量はどうでしょうか。と言っています。秦野市の資源物回収量。本市が収集場所から回収している資源物の量を示したグラフです。回収量は年々減少しています。電子化で紙を使わなくなった。などの要因も考えられますが、一方で本市から出ているゴミの量自体は減少していません。つまり、多くの資源物がゴミとして処分されてしまっていると考えられます。秦野市の資源物回収量を示した棒グラフがあります。平成21年度から平成26年度まで回収量は年々減少していますが、内訳を見ると、減少しているのは古紙類で、衣類、缶、瓶、容器プラに関しては、あまり変化が見られません。グラフ終わり。可燃ごみの内訳。円グラフを読みます。生ごみ、43.3%。紙、布類、25.4%。木、竹類 12.2%、プラ 11.5%、その他 7.6%。 円グラフ終わり。市内の収集場所に出された可燃ごみの内訳です。可燃ごみの半分近くが生ごみであり、生ごみを減らすことがごみ減量の近道であることがわかります。またリサイクル可能な紙、布類が4分の1、プラスチック類も1割を占めています。これらを資源化できれば、ゴミの減量は大きく前進します。次は、ゴミ減量のための本市の取り組み、市民ができる取り組みを紹介します。
本市の取り組み、 ここ数年で開始した取り組みを紹介します。ゴミの減量には市民の皆様の協力が不可欠です。次の項目の市民ができる取り組みへの積極的な協力をお願いします。ペットボトルの資源化。収集したペットボトルを圧縮梱包ベール化し再資源化しています。平成25年2月から開始、平成26年度実績 467.94 トン、平成26年度の売却益1913万9000円。小型家電の資源化。回収ボックスを設置し、携帯電話等の小型家電を収集しています。平成26年2月から開始、平成26年度の実績 10.27 トン。所定のボックスは公民館等45箇所に設置。木質系粗大ごみのチップ化。粗大ごみのうちタンスなど木質のものを砕いてチップ化しています。平25年6月から開始、平成26年度のチップ量 198.62 トン。毛布・布団の資源化。粗大ごみのうち毛布・布団を再資源化しています。平成27年4月から開始、7月までの実績 16.32 トン。市民ができる取り組み。 3R に努めましょう。リデュース、排出抑制。リユース、再使用。リサイクル、再生利用。まず分別の徹底が大事。分別すればゴミが資源に変わります。環境資源対策課配布の分別ガイドやゴミカレンダーを参考にして分別の徹底にご協力ください。燃えるゴミ、燃えないゴミと分別した袋を持った男女が、生ゴミの 80% は水分、ちょっと水切りするだけですっごく減量になるよと言っているイラストがあります。草などは乾燥してからゴミに出す。草や落ち葉は乾燥させてから出す。それを行うだけで容量が大幅に減量できます。家庭用生ごみ処理機の活用。生ごみ処理機やディスポーザーがあればゴミとして排出せずに家庭内で自家処理できます。なお助成制度あり。生ごみ処理機はいろんな種類があります。状況に合わせたものを購入しましょう。ディスポーザーを台所流しに設置すると生ごみを粉砕して公共下水に流すことができます。分けるんじゃーの写真があり、生ごみの水切りやごみの分別を 100% 実施できたと仮定すると、なんと約5500トンのごみ削減になりますと言っています。お知らせ。インクカートリッジのリサイクルを開始します。10月1日からインクカートリッジ回収ボックスを設置します。積極的にご利用ください。設置箇所、環境資源センター、市役所本庁舎1階ロビー、保健福祉センター、広畑ふれあいプラザ、図書館、各公民館、各駅連絡所。対象品、家庭用インクジェットプリンターの使用済みカートリッジ、ブラザー、キャノン、デル、エプソン、日本ヒューレットパッカード、レックスマーク社製。なお、トナーカートリッジは対象外です。ゴミ減量啓発 DVD をぜひご覧ください。ゴミ処理や資源化の現状と課題がわかります。啓発用 DVD は各自治会、市内各学校への配布や 公民館で無料貸し出しを実施中です。また、市ホームページからもご覧いただくことができます。生ごみ処理機の助成制度を今年度から拡大しました。電動式、非電動式に加え、ディスポーザーも補助対象となりました。詳しくは、環境資源センター、電話 82-4401 まで、お問い合わせください。お願い。ゴミの持ち去りは犯罪です。見かけた方は環境資源センターまで連絡をお願いします。粗大ゴミ予約について、予約後の変更、キャンセルはお早めにお願いします。電話 82-0053業者へゴミ処分を依頼する際に、引っ越しゴミ等の処分を業者に依頼したところ、悪質な業者がゴミをそのまま不法投棄してしまい、依頼者が通報されるケースが見受けられます。無許可の処分業者にご注意ください。医療系廃棄物について、医療系廃棄物、注射針等はゴミステーションに出さず、医療機関等に必ず返却してください。最近、インスリン注射の針が容器プラとして出されてしまっています。問い合わせ、秦野市環境資源センター、電話 82-4401、ファクス 84-6744、e メール、大文字 声の広報秦野9月15日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団ひまわりの大月恵子、梅里静香、田中初代、湯川より子、西田由美でした。